総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、小説家の鈴木浩二です。
2年ほど前からコロナという誰もが予想していなかった脅威に世界中が直面したわけなんですが、私たちは人生で想定外の出来事が起きた場合どう対応したらいいと思いますか？
まずね、僕はパニックを起こさないこと、はい、これが大事だと思うんですね。パニックを起こしてしまうとお手上げ状態になってしまって、あれーとも流されるままになっちゃうんですよ。これをこのまずやめなくちゃいけない。そのためにはやっぱり理性的でなくちゃいけないと思うんですね。理性をしっかりと持って、一体何がやってきているのか、今我々はどのような状況にあるのかということを自分の頭でまず理解しなくちゃいけない。
そうですよね、うん、想定外のことに備えて日頃からどんなことをこう心構えとして持っておけばいいんでしょうか、うんうん、
だからね、この、ま、これが勉強の基本になるわけです。いろんな本を読んでいろんな情報を得てですね、とにかく理性に磨きをかけるということ、そして状況というものを、今置かれている自分のね環境状況というものを自分の頭で分析する、そしていろんなことを頭で自分の頭で考えて判断して決定する、この判断から決定に行く流れというものを他人任せにしないという、これが大事です。
ありがとうございます。では今夜もポジティブに参りましょう。岡田真由美の未来相談室、今夜のゲストは自己物件住みます芸人、恐怖をネタに使える男、松原谷さんです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。自己物件住みます芸人です、松原谷です。
はい、先週は秋も深まってきたのに、はい、背筋がゾゾッと起こる、こう真冬に叩き込んでくれましたよね。
そうですか。
はい、すごい怖かったです。あの、松原さん昔から怖い話好きだったんですか？
あ、でも昔からやっぱ怖い話は好きでしたね。あの、学校の怪談っていうのがすごい流行ってて、文庫、あの図書室に文庫本でずっと置かれてて、だから口裂女とか、花子さんとか
流行りましたね。
そうなんですよ、赤いちゃんちゃん子とかね、なんかそういうのは読んでましたね、
好んで、
好んで読んで、はい、まあ、その同級生たちにを怖がらせるっていうのはやってましたね、
なるほどですね、鈴木先生はこう自己物件に住むという、こう、
もう自己物件は住まないけれども、はい、僕もね、怖い話をするのが得意だったの。小説家になる前にやっぱり生活費稼ぐために塾の先生とかやってたことあってね、
はい、
そうすると生徒が先生怖い話して怖い話してってものすごく僕に要求してくるわけ、
はい、
だからそのアドリブで作ったりとかね、はい、その事前に作っておいたりとかして怖い話を作っておいたりとかして、それ生徒の前で喋ってるわけ、
はい、
それすんごい喜ぶの、
ね、めっちゃわかるよ。塾の先生に怖い話聞くの僕も好きですよ、
ね、やっぱりね、はい、なんか、うん、しかしそのために俺ね、自己物件に住めるかって言ったらそれは住めない、ね、
そこの行動力がすごいですよね。
まあ、そう、う
ん、なるほど。さて今夜は松原谷さんのお笑い芸人の横顔についてお聞きしたいと思います。
お笑い芸人の横顔ですか？
はい、そうです。
お笑い芸人、初めてですね、
はい、鈴木先生は松原さんがお笑いのピン芸人だっていうのは知ってましたか？
あ、知ってましたよ、もちろん。
なるほど、うん、さすが。私はあの探偵者ですのでいろいろリサーチしてきたんですけれども、うん、
リサーチされてるんですか？
そうです、
お笑いの、
はい、
あの世に出てない部分を。
そうなんですよ。あの、松原さんのタニシという名前、
はい、
先輩からタワシ、タニシ、タムシの3つから選ぶように言われてタニシを選んだそうですが、これは合ってますでしょうか？
これは合ってますね。
そうなんだ。
どういうことなんでしょうか？
僕、松竹芸能っていう、鶴瓶師匠とか良い子さんとか、うん、増岡さんとかがいる事務所なんですけど、
はい、
養成所っていうのに入ってなんかネタ見せって言って、コントですよね、はい、コントだったり漫才だったりを、作家さんだったりとか先輩に見せて面白かったら舞台に立てるっていう、そんな毎日だったんですけれども、はい、で初めて舞台に立てることになったんですよ。でその時に、はい、いや僕ピン芸人なんで、
はい、
お前本名でいくより芸名つけろみたいなのを、うん、この社員さんだったり作家さんに言われるんですけど、
はい、
でも急に言われてもどうしようかなみたいなって、うん、あんなたかしやったらお前たわしかたむしか ね、タムシかなんかタニシかなんかどれか選べ言われて、うん、一番マシなのがタニシだなって。いやタワシ嫌やしな、タムシもっと嫌やしな。
でも素敵なお名前ですけどね。
そうですね、
ね、あ今特徴があってね。
なんで、相方誰か選ぼうと思わなかったの？
いやそうですね、なんかなんていうのかね、もともと別にそのお笑い漫才をやりたいとかそういうわけじゃなくて、うん、なんとなく面白そうな世界やなって思って入ってみて、
う
ん、で入ってみたら今度あ舞台に立ったらまた面白い経験ができるかなと思って、うん、その相方を探すよりも前に一人でまず舞台立ってみたいみたいな。
そう、でも一人でやるのやっぱ大変じゃない？う
ん、いやでも僕ずっと一人でしかやってないんで、うん、誰かとやる方が大変じゃないかな
って。今度俺と組んでやってみようよ。漫才
いやそれいいんですか？
いいよ
めちゃくちゃやりたいですそれ。
うん、いや俺
んだことない
んで、お笑いネタとかいろいろ考えてる。
あ本当ですか？
本当、
いいんじゃないですか？
全然ウケないんだけど。
でも恐怖ねの部分では共通してるから。だってタニシさんと
僕もそう
なんですよ、なんかそういうんであ
んまりウケないんですけど、やっぱりホラーな部
分、ホラーコント、
そういいかもしれない。
ホラーコント、
うん、ホラーと笑いってなんかね、うん、表裏一体なとこがあって、
あると思う。
そうなんですよね、うん、僕もやっぱコントの中にちょっと怖い要素入れちゃうんですけど、そのせいでウケなかったりもするんだけど、うん、好きな人はすごい好んでくれるというか。
今度なんかやってみようよ、ホラーコント。
やりましょう。
だからこそハードル高いから、当たったらすっごいウケるかもしれないですよね。新しい分野じゃないですか。
そうだね、
ホラーコント。いやすごい楽しみにしてます。ありがとうございます。
やることになっちゃった。
はい、本当にでもあのタニシさんはその笑福亭鶴瓶さんや安田大サーカスさん、
そうですね、
同じこう松竹芸能っていうことですもんね、はい、そうです。東京の進出とは考えてらっしゃらないんですか？
だから僕ちょっと今よくわからない状態になってるんですけど、実は東京進出してまして。
そうなんですか？
はい、もともと大阪の養成所に入って大阪所属だったんですけど、はい、で大阪の事故物件借り始めて、
はい、
で東京にも事故物件を借りようって東京関東に千葉に借りた時に、僕実は東京進出してるんですよ。
なるほど、
はい、今大阪の事故物件とその東京の事故物件と2個あるので両方所属って感じですね、
関東関西。あの事故物件から離れてこう純粋にお笑いのネタでライブとかっていうのをやってるんですか？
いや結構久しくやってなかったんですけど、去年、リモートでそういうコントだけの、
はい、
なんていうんですか、配信をして、はい、あの大変でしたね。お笑いの方が難しいなって思って、
お笑いの方が難しいですね。この前お払いやってきたばっかりだもん、
ね、
やってきたんですか先生？あ、じゃあそういう先生は霊とかそういうものを信じるタイプですか？
いやそうじゃなくて、はい、無理やりやらされた
んです。あそうなんですか。付き合いで
別にそれがなかったら自分からやらないってこと
か？やらない。
霊とか信じるんですか先生は？
信じない。オカルト信じない。
じゃちょっと松村さんにも聞いちゃいたいんですけど、
はい、
正直、
はい、
こう幽霊とか、はい、そういうものっていうのを信じてらっしゃいますか？
僕は最初はめちゃくちゃ信じてて、
はい、
でも実際関わってみると、
はい、
信じてた幽霊は嘘だなっていう部分も分かってきたんですよ。でもあこれはでも説明できないなっていう不思議なものは、まあ、これを幽霊と呼ぶのかお化けと呼ぶのか、
うん、現象とか
怪奇現象と呼ぶのかっていうのはなんかありそうだなっていう、うん、
なるほどね、
はい、科学で説明のつかないことはまだ我々の世界にいっぱいあるわけなんですよ、
はい
うん、それはもうもちろんいっぱいあるわけであって、はいはい、いわゆるオカルト的なものっていうのはあんまり信じない、ね、
でも何かはありそうな感じはします。例えばオーラとかでもそうですけども、
オーラは出てるね。だから波長が出てるわけよ、必ず人間からは。
なるほど、
電磁波もちろん出てるわけだし、
はいはい、
放射線も出してるわけ、範囲にはカリウムがあるから必ず出してるとか、何か出してるのは間違いない。
じゃあそういうのがね現象になって、
うん、
まあ、人には見えない恐怖に変わってくるのかもしれないですよね。まあ、いろいろ誤作動を起こしたり
とかはするんだろうなと思うんだけどね、
まあ、チャレンジしたいなと思うのが、うん
はい、
そういう不思議なことってみんな恐怖と捉えるじゃないですか、
はい、
これ面白いって捉えてもいいんじゃないかなと思ってて、
う
ん、その分からないものは怖いっていうのは人間なんですけど、
そうですね、
分からないから面白いっていう風にも振り切れたりするのかなみたいな興味は今、
うんうんうんうん、なるほど、
そうありますね。
だから僕の興味もそうなんで、だから分からないことを徹底的にこの克明に書くのが僕のね、
そう
です、小説なん
ですよ。そうですよね。
そう、
うん、そう、
じゃあどちらかというとこう怖い話とこうピンネタやりたいっていうのはどっちなんでしょうか？
はい、 僕ねやっぱりその無理やりそのお笑いに、うん、まあこの10年やってきた怖い部分を、はい、と切り離すのもまあ無理やりすぎるかなとか思ってたりして、うん、
はい、
でもお笑いを一切せずに怖いのするのもなんか違うなと思ってて、
うんうんうん、
だからなんか怖くてお笑いみたいなのをやりたいなっていう、
怖くてお笑いね、
うん、だからどんどんどんどん幅広げていった方がね、うん、いいと思うんだけれども、どんどんどんどんいろんなことやってってね、必ずそれね結びついてくるんだよね、
う
ん、いろんなことやっていくと、あ、これとこれが結びついたとかつながってくる、
でもタニシさんは事故物件に住んでから映画なんですよね、は
い、そうです
事故物件のそのネタとして住んだ、
はい、そうですね、
住んでから今度は映画になるで、はいはい、ヒットする、
はい、
で有名になるっていう流れですよね、
うん、そうですね、だから事故物件ありがとう、
ありがたいですよね
何がねこのきっかけになるか本当わかんないと思うん
だよね、その発想がすごいですよね、事故物件に住むっていう、うん、そこを売りにするっていう、
うん、
いやでもそうですね、だからそのおかげもあってというか、はい、やっぱり人を嫌がることだからその自分だけができるというか、
うんうん、
だからみんなが事故物件住み始めたらまた違うことしたいなって、
ね、人と同じことやっちゃダメなんだよね、
はい、
でものすごくいい実績を上げてる人間っていうのはまず何やるかって言ったら、人が嫌がることをやる、う
ん、あ、なるほど、
うん、人が嫌がることを逃げてると実績上がらないんですよ、
うん、
人が嫌がることをやれる人間っていうのは普通の人間は尊敬するの、実のところ、
あ、
本当素晴らしい感性ということですよね、先生から見てもね、そこに目つけたっていうことはね、
う
んうん、ありがとうございます。さてここで松原さんからお知らせです。
はい、年末に向けてですね、僕ちょっと YouTube チャンネルを立ち上げまして最近、はいはい、もともと立ち上がってたんですけれども、今年ちょっともしかしたら、全てを失うかもしれないみたいなことを言われてまして
何ですか、はい、でもそれは具体的に、
具体的に言うと、はい、顔が真っ黒の写真が撮れたんですよ5年前に。
はい、
それを見たお寺の住職さんが、はい、あ、この顔の写真撮った人は5年ぐらいでいろんなものなくしていきますと、だから気をつけてくださいねっていうのを言われて、
僕もそれ最初に聞いた時もう結構ねものすごい印象に残ってるの、
うん、でもそれ逆に撮ったらなんかいい方向に行くんじゃないですか、
ここを乗り切ったら
さら、
うん
う
ん、にいいことが起こるよ、
はいはい、
ね、
でもだから逆にちょっと活用させてもらおうかなと思って、うん、はいはい、逆に就活始めましたみたいな、うん、就活体験したりとかそんなのを YouTube に上げてますんで、
そういうのが YouTube に見れるっていうこと
で、はい、ぜひ見てください、
これ面白そう
ですね、
はい
はい、ぜひご覧ください、
はい、
今日のゲストはもしかしたら松原たわしになっていたかもしれない事故物件住みます芸人の松原たにしさんでした。来週もよろしくお願いいたします。
たわしにならなくてよかったです、はい、よろしくお願いします。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
小説家の鈴木浩二でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。閉ざされた壁の向こうの You Love with 永遠の希望のと変わる。 あなたの瞳を見て。